怪しい怪奇事務作の脇道。はい、わきわき18回を迎えたわけですがね、今回はちょっと割と異例な放送、異例な放送というよりまあなんて言ったらいいんだろう、私が異例な状態になっているということでですね、まあまあ簡単に言うとですね、私酔っ払っておりますうん、ねちょっとお酒が入った状態で今喋ってるんですが、まあ別にそんななんかガバガバ飲んだとかじゃなくて、ちょっとね、チューハイ一缶飲んだぐらいな感じなのでまあまあ別に全然大丈夫なんですけど、まあなんかね、いろんなテストとかやった感じでは私は酒に強いらしいし、まあまあまあ結構酒に強い遺伝的なのもあるみたいですね。まあその辺はいいんですけどね、ちょっとね、ろれつが回らなかったりすることがあるかもしれないですけれども、まあまあ大丈夫だと思います。でね、まあこんなね酔っ払ったまま喋るのもあれなので、今回はちょうどよくゲストコーナーをやろうと思っておりましてまあまあ後で説明しますけども、はい、そんな感じで初の、まあ、ラジオ2年ほどやってきて、まあ、私もね20歳になって今年で21歳になるんですが、ね、飲酒状態のラジオということでまあまあさほど変な風にはなってないとは思うんですけれども、まあ、親に指摘されたのは顔がにやけてるっていうのは言われたので、やっぱ多少は変化があるみたいですけれども、まあ喋る分には多分問題ないと思うので、はい、まあ20分か10何分か分かりませんが、お付き合いください。改めましてサクさんでございます。まあたまたまね、前日ぐらいかなにちょっとね法事がありまして、そこでおじさんとか、まあ、親戚の人たちとかと喋る機会があって、そこでまあお酒の話が出て、まあもう飲める年なんだよねみたいなことを言われながらもね、まあほとんど飲んだことがなくて、確かね成人、ちょうど成人式の日あたりにうちの父親がビール買ってきて飲まされたことはあるんですけど、それ以外ほとんど飲んだことはなくて、たまたま母親が買い物に行った時になんか安売りしてたチューハイがあったみたいで、なんだっけな、なんかマンゴーみたいな感じのチューハイ。まあまあ、チューハイって言ってもほとんどジュースだから、別に全然飲めるんですけど、まあ問題は飲んだ後ですね、どんな感じで酔っ払うのかっていうのがちょっと不安だったんですけれども、まあまあまあ、特に何事もなかったというか。うん、だから、本当にもっと飲んだ時、だまだあんまりビールとかは飲めないんですけど、そういうのが飲めるようになって、本当に酔っ払った時がどうなるのかなっていうのがすごい。不安なようなことがあって、でね、やっぱ実際酒飲んでからね、飲酒運転はダメだって分かったね一番ひどいピークの時はちょっと目が軽くぼやけて見えるっていうか、なんだろう、まあ、メガネしてる人だったら分かると思うんですけど、メガネを外したような感じになるんですよねうん、ね、酒飲んだ後に PSP で麻雀をやってたらですね、ちょっと肺が霞んで見えるっていう状態になったから、あーこれやっぱ酒飲んで運転しちゃいかんわっていうのを思ってね、だからさ、よくその芸能人の人とかさ、お酒飲んで酔っ払ってどうこうっていう話してるけど、あれ何にすごい怖いことだなと思って、自分が覚えてないこととかがあるんでしょう。でね、まあ何やってるかわからないし、本当にね、命に関わるような事故が起きるかもしれないわけですからね、まあお酒はね、ほどほどにとそういうのを思った次第でございます。まあまあ多分そのうち心配しなくてもビールぐらいは飲めるようになるなと思うんですが、まあね、ちょこちょこお酒、チューハイ、まあ親に言わせれば、まあチューハイでそれなりに練習した後にビール飲めるようになればいいんじゃないみたいなことも言っていたのでですね、まあまあ徐々に徐々に慣れていってですね、まあ後々というか、いずれはオフ会とかでお酒が入ることがあるかもしれませんがまあその時はその時でね、どうなるか楽しみでございますが、あれだな、大須じゃないか、矢場町かな、名古屋のね、大須だか、矢場町だかにある、巫女居酒屋の、なんだっけ、名前忘れたんですけど、そういうのがあってですね、そこ行ってみますか、今度。誰かと。なんか、まあ別に、いわゆるメイド喫茶とは別のもので、ただ、居酒屋で、 あの店員さんが巫女さんの格好をしている、なんか神社みたいな感じの雰囲気なのかな、なんかよくわかんないですけど、まあリンク貼っとくので、チェックしていただければいいなと思いますが、まあそんな話はどうでもいいとしてですね、今回はゲストコーナーをやろうと思います。はい、ですね、まあゲストに来てくださるのは、水なぎさんという方と掛本さんという方なんですが、脇道の脇道では二人とも初めましてになりますかね。あのラジオ徒歩2分の方ではね、あの水なぎさんの方は何回か 3,4 回ぐらいゲストに来てもらってることがあるので、まあどんな方かっていうのは知ってるかもしれないですけれども、でそしてあのその知り合いの方の掛本さんという方もね、あのゲストに迎えて、ラジオ徒歩2分のね、何回ぐらいだろうなちょっと記憶が定かじゃないんですけれども、4回か3回ぐらい前の放送かな、そんぐらい、あ、そうでもないか、2、3回前かな、わかんないですけど、まあまあちょっとラジオ徒歩2分の方も遡って聞いていただければなと思いますので、はい、じゃあもう早速行こうかな。じゃあ、このままゲストコーナー、いつ頃収録したんだっけな、結構前に収録したものなんですけれども、はい、ゲストコーナーで、ゲストは水なぎさんと掛本さんです。どうぞ。はい、脇道の脇道ゲストコーナーです。
はい。
ということでゲストの方々自己紹介を適当にお願いします。
適当かよ。
適当です。
あ、じゃあ私から。
じゃあそう、
ね。じゃあ私から。水なぎと申します。こちらでは初めましてですね。
特に、ね、方ではまあ何回かゲストに。
そう、はい、2回か3回かそれぐらいちょっと遊ばせてもらっておりました。
そしてもう一方。
はい、はじめまして、掛本っすってチャラい感じで、鳥居ですね。ちょっと登場してましたけど、こちらでは初めまして。
はい、どうも。はい、あの、年上のお姉さん2人に囲まれて収録しておりますけれども。
久しぶりにね。
はい、ということで、最近どうですか。
ざっくりだ。
ざっくりにもそのぐらいある。お見合いとかでももうちょっと話題があるんじゃないかな。
めんま
い
せめてご趣味はとかね。ご趣味はとかね。
なんかお好きなものはございますかとかね。
ましやゲストで来てるこの最近の話聞いてもリスナーの方はそんなのもう知らない人じゃないじゃない
ですか。お前誰だよみたいな。
そんな知らない人の日常、なんかこういうの趣味なんですよとか言われたら困ると思うね。もうちょっと高校生が欲しいなって思っております。
ダメな人だったよ。
とりあえずね、あの水崎さんは私の知り合いで、はい、でその知り合いの知り合いみたいな感じで繋がってるわけ
です。友人です。はい、連れてきました。
はい、連れてきました。ちなみに、水崎さんとは 2回目
になるんですけども、会うのは2回目。
はい、会うのは2回目で、なんですけど、
はい、ね、竹本とは全くの初対面、
はい、本当に初対面なんで、は
い、まだちょっとまだ目が合わせられない、
はい、猫じゃないんだからさ、あの微妙な何とも言えない距離感を保たれてるん
で、ちょっと近づいたよシャーとか言わないよ
なんか尻尾がなんかねピクピクしてたらなんか これ以上入ってくると猫逃げちゃうよその距離感に似てるかなって思う、ね、
はい、場所的にここから逃げない大丈夫です。
いやそうね、残念な足が一番出入口が遠いから逃げられない
出入り口は私が押さえた逃げられるもんなら逃げてみようがない、ね、
じゃあなぎ倒して
この場合あの身長の差で私が一番負ける
ちょっと今日はあのシークレットブーツみたいなの履いてるからさらにでかいって言われてるので
前何回か話題にしたけれど、はい、ソクちゃんの背高いよね。
そうですね。
何センチだっけ。
170さっきな7は8ぐらいですね。80はないんですけど、うん、大体そんなもんですね、
うん、私も割と上司では背が高いって言われるけど、それではそうは思ってないんですけど、166ぐらいですね。
そのブーツと合わせて170はあるんじゃ
ないですか。そうだね、多分あの水谷さんと話してるときは立って喋ってるのか遠くて遠くて喋りづらくて仕方なかった
ね。私のせいじゃないわよ。
何も変えないです。
立ち上がった身長同じぐらいじゃないですか。
頭が微妙に違うだけで、私が立つとね、すごいかわいそう。私かわいそう。私152しかない。
じゃあね、ちっちゃい子が女の子はかわいいよ。なんかこう、あの待ち合わせましょうね、はい、あの2人で会った時が前あの一緒にサクサク待ち合わせしたところで一緒に金時計なんですけど、はいはいはい、なんかこれもレッツみたいなね、はい、待ち合わせをしたんですけど、 こう周りが結構女子が多くて待ち合わせしてるのが、はい、小さな女の子ね、はい、おばちゃんも含めて小さな女の子が多い視界良好なんだけどちょっとなんかあのつぶちが見える感じでしゃべってるなみたいな感じでちょっと切ない感
じなんかこちらかせはつぶち見られてるものすごい上から見られてる声が上から降ってくるよ遅れては聞こえてこないけど上から降ってくるよ
そんな下等はないよ声遅れたとか
だよねそんな感じですよ身長の話は必ずこれぐらい引っ張れる
なるほどね今思ったけど、なんか下手に俺が加入する2人で喋ってもらった方が面白いんじゃないかっていう気がして
きたんですけどそしたらね、ホストじゃないじゃんね
そうだね、それまあ、もともと学生時代の友達なので
なんかそれ、18入学の時は7年近く
は年がバレるって番ですね、この飛び方もね
ってことは今年で17歳ですか
いやいやいや
いやおいおいって言えばいいの
じゃあ永遠の17歳でいきましたね
17歳って言うとあれじゃ30歳とも違うん
そうだよ、確かに違いますよ
17歳でまさか達成されると思わなか
ったなんかさらっと流してると思ったのになんかよくわからない方
法、まあでも結構付き合いは長い
おーねーぬるく長くね
そう、ゆるく長く時々遊びに、時々すごいガッツリ遊んで、うん、ゆるーくみたいな感じ。
あんまりなんかそんなに連絡場面取るわけでもなく。
そうそう。気が向いた時に電話かかってきて、それで何時間も喋れるけど。
そうそう。突然にこれ、行かねえとか、言うのが
男同士みたいですね。
だって感覚にいつだったかあの夜中こう、ふんふんって携帯見たら電話かかってきて。
すいませんでした。
もしもしっていう。あ、起きてた起きてたっていうふうに言うんだったらなんでその時間に電話かけてくる
だってあの一般の人は深夜の時間で12時過ぎだったんですけど
12時過ぎじゃない
1時ぐらいだっけ
1時と2時の間ぐらい
あの仕事が終わるのが12時だったので、はい、自分がちょっとなんか夜まで遅くまでやってるところで仕事をしてて夜晩っていう、はい、遅くから入る仕事だったんで、はい、遅晩とかいうの、はい、なったんで終わると12時で終わってそこから作業をしてって感じになって帰り道で電話をしたので、はいはい、まだしょうがないで起きてるとあんまり思ってないってかけたみたいなな
ったら起きるわ
すいませんでしたいいじゃん楽しかったでしょ
楽しかったそうこれができる内容
なるほどで特別要件はなかったと
え、そうなんですよ余計があったらどんな怒りですかそういうのに
ごめん、たまたま暇だったからって電話かかってきたさすがに私が怒るよ
怒るよね、それは怒るよしかも楽しかったじゃんって言ってそうだねって終わったらすげえ仲良しじゃんって結局
別にちゃんとした用事があったんでよかったんですけど、はい、そういうのっていうのはあんまりない
あんまり友達がいないってこと
なんか寂しいカミングアウトされたよ
なんだろう、もちろん学校で喋る相手は大勢いるんですけどなんかまず大学だと一緒に遊ぶってことは ないんですよ、まず休む日にわざわざ平日に顔合わせるのにわざわざ休む日に顔合わせる必要あるなっていうだから今考えると同い年とかの友達と遊ぶのは大体もう地元の決まった2人と1人ずつで遊ぶぐらいな感じですね。
まあね、私も友達少ないからあんまり。
なぜそんな寂しいカミングアウトしか出てません。
いやなんか今は会社員なんで会社の同僚となんか仕事終わりに遊びに行くとかあるけど、やっぱり休みの日はさあさあつなめ。いやいやいや。
それは違う。学生時代の時。
大学終わってからどっか行ったりとかするんでやっぱり。
ああ、ね、それはね。
だから学校的に帰りに大須に近い人が何人かいるんで。一緒に行ってなんかエロゲ見て帰ったりとかする
健全な青少年ですから
それは逆になんか何もないって言われた方が気持ち悪いよね
この人大丈夫っていう、う
ん、ね
それがある
ちゃんともう今年で21歳なんで、ね、年齢は大丈夫なんで
だそうですって
ただあんまりエロゲは私はやらないんですけど
そうか、まあ、いいんじゃないあのどちらかというとお姉さんは売ってる方の側だったお店にそのお店で怪しいお店じゃない
。
あんまりの方が怪しいお店じゃないけど、何も言わないでリスナーの方がもしかしてみんなねお水とか思われてしまうので、ただあんまりの方だけど。
もうなんだったら実はエロゲ生産じゃないかとそういう疑いを持たれてしまいます。
お店で普通にゲームとか売ってるお店だったんで、担当を逃されたことが があって、はい、DVD の担当をやりたいですって言ったら、はい、あのエロゲーの担当余ってるけど、ゆうやっちゃいなよみたいなノリで、1年半くらいずっとエロゲーコーナー作ってたの。なので、割とお姉さん大丈夫。
心強い発言が来ましたね。
タイトル聞くとパッケージ買うみたいな。やばい病気になってた。職業病気、職業病だけ死んじゃってるみ
たいな。そっちの病気だって。
じゃあもうトゥーハート2とかやったら一瞬で思い浮かぶ
わ。あ、わかる。あ、タマネーとかですよね。
世界。ただ最近はタマネーよりはるかさんの方が。
あ、タマネー狙ったフィギュアとか出しすぎだもん。
そうですね、あの私服がないのがちょっと腹立たしいんです
よ。この前もなんかちょっとお店で関わってる時にね、あのすくみずにメイドのピタピタとしたの
あります
あの狙ったあのフィギュア、レアを腐ってるやつね、はいはい、あれとか、
あと水着のここの紐を口でくわえてるやつと、それが外れたバージョンのがあって、またこんなのかよって思って、
なんかあれね、挑発とか、あ、そうそうそうそう、分かる
びっくりしたのが、たまえのフィギュア本当に私服、あの普段着あるじゃないですか、ジーンズ履いて、なんか着て上に一枚着てるとか、あれのフィギュアがなくて、一回あっちだと見かけて、あ、あったと思ったら、上は普通なんだけど、下、あれズボン脱いでるっていうのがあって、すごい愕然とした覚えはあります。
あまりは、まあ、もうそういうものです。仕方ない
。め、珍しく水谷さんが乗ってきます。
持ってかれちゃったよ。話が全然見ててくれないんだよ。
聞いてる聞いてる。帰ってきて。
エロゲわかんないからね、私。
私もあれですよ、その周りにやる人が多いだけなんで。なんかやたら知ってるんですけど、
って言い訳してるけど、どう思います？
いや、本当に
いいんじゃない、別にやっててもやってなくてもどうしてもいいと思うし、知ってるだけでやってるわけじゃない、
うん、私は全然わからない、なんか最近のも全然わかんないし、昔のなんかエアーとカノンで止まっちゃったあのそこから先の情報は入ってこないっていう。
GS2 版ならやってもいいんですけど、 PC 版はどうしても、まあ、PC であの疲れるっていうのと、あと、まあ、もちろん18禁だからそういうシーンがあるっていうのでやりたくないって話なので、
うん、なくても平気じゃんっていうのもありますからね。
むしろないとできないんで本当に、うん、
そうね、
はい、あのね、キャラのイメージが1ミリも浮かんでこないっていうだからどんな想像、どんな感じなのか全然わからない。
そうだね、でもね、タマネーとかはファンが多分ものすごくいるから、うかつなことを言うと刺されるかもしれない
怖いよ。
そう、あんまり言えないんで。あ、素敵なお姉様です。
たまねえならね、私のドール関係は見たことあって、あれでいっぺんなんかね、大きいドールが出たっていうのは背はあったなっていう。
もうリーフの高坂たまきさんと真中生野さんを使った商法はいっぱいありますからね。
そうね、トゥーハートのドールが出てるのは知ってる。
4件前も出てたよね、確か。
うん、
あ、あります、あります、はい、4
件前1回
返さなかったちょうどバイトし始めて、うろってきた時に見かけたんで危なかったです
。夜明け前とか、あとはヘイトとか、
あー、りーちゃんかわいいね。
あとはなんだろうね、あとはね、マグラムかなんかじゃなかったけどね、なんかそれのね、フィギュアじゃなくてドールの方、
うん、なんかこれくらいのちっちゃい、ちょっとあの30センチもないぐらいの、
そう、30センチぐらいのもあるし、なんか60センチぐらいの本当に大きいのとか、うん、
見たこと
ある、まあ、見たこと
ある。ドールってどんぐらいのが一般的なんですか、大きさって。
どうだろう、
あんまり知らないんですけど、
ね、3分の1だから、およそ40から60のがある。
はいはい、
ドールって言うとそうな
る、は
い
は
い、
スーパードールビーとか、
ね、そう、ね、商品名出しちゃうと、
あ、そうですね、まあ、フィギュアって人に言ってもいっぱいあります
ね。 SD とかね、 SD って略される、そういうものが結構そういう系では出て
る。お金かかるんですよね、
うん、恐ろしくかかるね。
だからフォトが入ったかな。それはわかる、だからそれなんだろうなっていう、そのイメージしか出てこないっていう。
逆に水谷さんドールが好きなので、詳しいです。
詳しい、そこまで詳しくはないけどね。中までそこまでね詳しくはないけど。
じゃあぜひあのフィーナ・ファンガーシュライトのフィギュアを買っていただければ、夜明け前のルビルナのメインヒロインの
なんか面倒なことがそうだよ、いろんな人
が常々夜明け前よりルリオナを各ラジオで押してるんで。
この間も押された
んですよ、トーリー君の方でも押してるし、こっちでも押してるし、あと別の人のラジオにゲストで出た時も、あの、いや、それだったら夜明け前よりルリオナをやるといいと思います。
知らんぞ、社員をずって言われても
そこを言いました。
もうあれ、あのゲーム ギャルゲなんですけど、もう 8時間やってるかな。
すごいねすごいね。
なんかちょっとへこんだ時あれをやって癒されるっていう。
なんか RPG 並みに5時間かいてるんだけど。
だからがっつりやり込んだテイルズオブディスティニー2と同じくらいのプレイ時間です。
あー2はあんまやらなかった。
テイルズやってるよね、そういえば。テイルズは
今ようやくベステリアをやりました。
おベステリア、あれですよ、テイルズはアビスを途中でやめてそっから通ってる。
あーね、アビスの味もなんかあれいつもいい話なんだけど途中で来てなんか疲れてほっと浮かんですコントローラ
ーを。ここでいいかないし
たい。アビスは 2,3 段階やめたことがあって、まず1段階最初序盤ルークがうざくてやめて、
うざいよねうざいよね。
その後になんか船っぽいの乗ってベルゲンドっていう地名があるんだけど、そういう地名があって、でそこに行けってのがあって、どこの方角なんだろうって聞いたら東の方にベルゲンドがあるって言われたんですけど、でワールドマップ出て東の方行っても全くなくて、でそのゲーム内の地図を見ても、まあ、場所書いてないんで、それを探して3日ぐらい探してようやくたどり着いて、それでもうやめようと思ってやめて、その後髪切ったルークがへこたれすぎてて、あと周りのメンバーがなんかいやらしい人間ばっかなんで、あもうやってられるかと思って そっから進んでないです。
そうなんだ。
アビスは賛否両論だよね。
私は途中までしかやってないけど割と好き。
最後はまあ感動できるらしいんですけど、途中が
歌がねいいっていう。
あれはねバンプ最高だよね。あの時
友達の話によると、あれはなんかティールズシリーズの10周年に合わせるために無理やり作ったやつなるらしいです。あと1年くらい間があったらもう本当に良さくなってたんじゃないのかなっていうのは言ってますね、常々。
まあでもどっちかというと藤島テイルズファーなので、自分は。
あ、そうなんですか。うん、あ、俺断然猪俣ですね。
知ってる、あの前向きなの見たから。
はい、あ、そうですか。
そこは触れられないと思って。
いや、両方好きなんですけどね。
まあ、両方好きなんですね。
最後にやったのファンタジアで終わってます。
最初じゃないですか、
ファンタジアだって今度成り段出るよね。
最初であり最後であり、あのプレステ1も頑張ってクリアしてやりきった。
うわ、プレステクリアしたんですね。
プレステの方でクリアして、
ダオスが倒せなくてやめたほうがいい
とりあえず、あの今はそのファンタジアはこう内弾となんかコラボじゃないけどして、ナルバル1本入ってるみたいな感じで PSP で
言うんだけど、まあ、ありますね。そういえば下末の近くでモニターで流れてます。
あの某会社に住んでるんだけど、折りテレオリジナルテレがつけたりとかして、
へぇ、
テレで詳しい、
そういうお仕事
詳しいですよ。あんま関わってないけど、
はい、
だ
グラグラになってきてる。
まあそんな感じで、今もうゲストコーナーで16分かそこら行ってるんですけど、まあ、この辺にしますか。なんか喋りたいことありますか、言いたいこと。
大体何分だったのかなって、尺がなんか最初15分って聞いてたんで。
まあ、別にいいっすよ、適当。
いいのかよ。
25分以内なら OK です。
ああ、そういう縛りが。
はい。一応、オープニングとエンディングだけ挟みたいって。大体そうですね。その、一応、この脇道の脇道、いきなり普通のラジオの話に戻りますけど、あの、脇道の脇道は、その、なんか軽く聞いてもらえるラジオを目指してやってるんで、極力放送時間はさほど長くしないように、やっぱりなんかね、1時間とかでも面白いんですけど、やっぱり敷居が高いところってあるじゃないですか、やっぱり長いと。で、だから本当は、ね、理想的にはだいたい20分ちょいぐらいのをやりたいなと思って、まあ、ゲスト来た時はこうやってたくさん喋るのもいいんですけど、まあ、一人の時は極力そういう聞きやすい感じ、長すぎず短すぎずをまあ目標にして、まあ、そのネットラジオ全般の敷居が下げれればなっていうのを思って、まあ、一応やってるんで、
ほうほう、
はい、そんなところですね。
一人で2時間喋ったら私たちはどうかじゃ。
いや、まあそれはそれでいい。
でもあのマイミクの人であのラジオやってる方で毎回1時間くらいやってる人がいるんですよ。その人はその人でその1時間こう話をいろいろ喋るっていうやつが確立されてたりとかしてすごいいいんですよ、うん、もう本当にそれこそ収録して無編集でアップロードしてるような感じで、逆にそれがすごいんですよ、うん、編集しなくてもそんな喋れるっていうのがあって、で本当にそれこそ本当のラジオみたいにこう再生しっぱなしでなんかあと作業したりっていうのはよくできますね。で放送終わったらあれもう1時間経ったのかっていう目安とかにもなるんで、
砂時計とかみたいな。
そうですそうです。 はい、まあそんな感じでやっておりますよ、こそこそこネットラジオ。
そうですって
、はい、同じですね。
ただまあ最近はね、家で収録する時間がなかなかないので、あの母親が専業主婦なんで、
ずっといらっしゃる、
いますね。だから親が犬の散歩行ったり、庭で犬遊ばせたりするときにさって収録してるんで、いつも台本とは準備してないんで、ぶつけで喋ってるんですよ。
でもなんか確かにこうお母さんとかがいて、こうやってると何一人喋ってるのって来られるの。
あ、うん、あ、この間生放送やってるときそれありましたね。まさかのお母さん登場。
サプライズ。
一応、まあ、生放送やるときは、まあ、友達とスカイプでチャットしてるから声聞こえるかもしれないから気にしないでねって隣の部屋で寝てるんで、それを言ってあります。あ、ちなみに今日今テスト週間に入ったばっかのときで、あの家の人にはちょっと学校行って勉強してくるってお母さんに言ってここまで来ました。
私は遊びに行ってくるって
私別に普通に母親しかいないんだけど、今なんかネットラジオなんかやるらしいから出てくるわって、ああそうぬるい感じ。
また言えないな、ネットラジオって一応息子がラジオ好きとは知ってるみたいなので、あのちょこちょこノベルティが家に送られてくる。あとなんか株式会社ファイってところから来たんだけどって、ビリビリって開けたらサイン入りクヤファイルが入ってるとかそういうのがあって、はい、まあそんなところでございます。いいですかね。
はい
はい、はい、まあ今回 の、 あのゲストコーナーはこの辺ですけれども、あの近いうちにですね、あのひたすらうだとしゃべり続けるだけのラジオというかおしゃべりをですね、試しに無編集でアップロードしてみようかなと思ってる企画がありますので、まあ、それが、ね、完成したらまたアップロードしますので、まだぜひお聞きください。はい、ということで、ゲストは
私、はい、水薙と
竹本です。
でした。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
岩手県盛岡市を中心に発信しているネットラジオ、ラジオ徒歩2分。結構どうでもいいことからそこそこどうでもいいことまで、さまざまなことを話している半ば本気の素人ネットラジオ番組です。またサクが出演しているミニ番組もあります。脇道の脇道、番組ページのリンクよりごアクセスください。
エンディングでございます。水薙さんと影本さん、ありがとうございました。遊んでくださってね、まあゲストに来ていただいたわけですけれども、ちょっとね、あのオタク色が濃いめな話に、なってしまいましたがね、まあ3人ともそういう感じの人みたいな感じで、まあ改めて言いますとですね、あの夜明け前よりルリロナはいいゲームだよと、もうかっこ N 回目ですけれどもね、まあそんなことはどうでもいいとして、はい、まあそんな感じで、ゲストコーナーだったわけですが、やっぱね、こうね、2人はまあ結構なんだっけ、大学の友達だったかな、まあちょっとあんま詳しくはちょっと覚えてないんですけど、とにかく2人が友達だったので、あのね、こう下手に私が入って喋るより、あの2人にトークさせた方がなんか面白いんじゃないかっていう気もしてきてですね、実際そのあのなんだ、カメラじゃないや、その収録回してない時は割とあの私シャイですからね、あんま喋ってなかったんですけど、あの2人の喋りとか聞いてても面白いんですよね、うん、だからなんかね、あの2人で会ったらいいんじゃないのみたいな感じになって、うん、本当にまあね、本当私がシャイなのもあるんですけれども、あんまり喋らなかったんですよね、あのマイク回ってる時にはこうで自分得意分野になったら喋るみたいな感じで、まあまあまあ、あるんですけれども、そういうのが。そしてですね、水薙さんも、まあこれ言っていいのかしら、どうなのかしら、わからないですが、あの、そろそろポッドキャストを始めるということで、どうなんでしょうかね。まあ、まだちょっとわからないんですけれども、まあね、始まった際にはまだこちらからもリンクさせていただいてですね、ゲストに出させてもらおうかなと。もう、出してもらうこと前提で言ってますけれどもね。なんかね、こうもちろんね、こう自分の番組にゲストが来てくれるって、こう新しい感じになってちょっと新鮮な感じがするのはもちろん楽しいんですけど、あの他の人の番組にゲストで出るっていうのはすごい楽しいんですよ。あの仕切りやってもらえるからね。まあまあさっきのやつも、あの私あんま仕切ってないですけれども、あの主に水薙お姉様に任せているところがあったりするので、はい、まあそこはね、ちょっと直していかなきゃいけないなと思う次第でございますが、またね、こんな感じで、ゲストコーナーいろいろやっていけたらいいなと思っております。ね、今回は、まあ、さほど連絡事項もないので、この辺にしようと思いますが、 またね、スープカレーの話がねちょっと溜まりつつあるので、また次回あたりにもねやろうかなと思っております。またねちょっとゲストコーナーをやって、ゲストコーナーでこうがっつりスープカレーの話とかもできたらいいんだけどね。まあそんな感じでいろいろやっていこうと思いますので、またよろしくお願いしますということで、今回は以上にいたします。ブルーバイベーブルーバイベーじゃないや、脇道の脇道をお送りしたのはさくでございました。